説教をいたします。皆様おはようございます。おはようございます。本日の福音書はイエスが悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれて荒れ野に行った場面から始まります。イエスを荒れ野に導いた霊とは神の霊である聖霊のことです。すなわちイエスが悪魔から誘惑を受けたのは神の導き、神の意志であったということです。荒れ野に導かれたイエスはそこで40日間断食をします。聖書において40という数字は試練、苦しみ、準備の期間を表します。40日40夜、ノアの箱舟のノアは洪水を体験し、モーセは断食をし、エリアは神の山を目指して歩いたという出来事が旧約聖書に記されています。荒れ野におけるイスラエルの民が放浪した年数は40年間でした。イエスは40日間の断食の後空腹を覚えました。この時を狙って悪魔がイエスを誘惑します。悪魔は3つの誘惑を持ってイエスに迫ります。この3つの誘惑において悪魔はもしあなたが何々ならという言い方でイエスに近づいてきました。悪魔は外側からの暴力をもって人を屈服させようとはしません。むしろその人の内に入り込み、その人の内に潜んでいるものを巧妙に引き出そうとするのです。人の心の奥にある神への背きと薄暗さをその人本人が自ら引き出すように仕向けるのです。空腹のイエスへの悪魔の第一の誘惑は、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだというものでした。この悪魔の言葉の日本語訳は男性的な言葉遣いの印象を受けます。ですがもしかするとこの悪魔のささやきは天使のような涼やかな声で、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうですかという優しい言い方だったかもしれません。人間にとって空腹ほど苦しいものはありません。私が昔読んだ歴史小説で、牢に捕らえられた人にとって暴力や拷問よりも最も苦しいのは飢えであり、それが最もつらかったという記述が印象に残っています。悪魔の誘惑にイエスはこう答えます。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。これは旧約聖書申命記8章の引用です。この言葉は人間がパンを食べることを否定しているのではありません。肉体を養うためにパンは必要です。しかし肉体の維持が命のすべてではなく、人はパンだけで生きるのではない。人は神の言葉によって養われて初めて真実の命を生きるのです。 石がパンになるように命じたらどうだという第一の誘惑で、イエスは悪魔の誘惑を退けるために聖書の言葉を用いました。それに続く第二の誘惑で、今度は悪魔の方が聖書の詩篇の言葉を持ち出してきてイエスを誘惑します。悪魔はエルサレム神殿の高い屋根の端にイエスを立たせて、そこから飛び降りてみよとそそのかします。その時にもっともらしく聖書の言葉を用いて説得しようとしてくるのです。神が徹底的にあなたを保護してくださるのであり、たとえ高いところから飛び降りても天使が支え、あなたの足が石に打ち当たらないように守ってくれると聖書に書いてあるのだから、飛び降りてみたらどうだというわけです。しかしこの第二の誘惑をイエスもまた聖書の言葉を用いて退けます。それは、あなたの神である主を試してはならないという言葉です。新約聖書のヘブライ人への手紙にあるように、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。まだ目に見えてないものを確信し、それを事実として確認することが神への信頼であり信仰なのです。神が守ってくれるのだから、そこから飛び降りてみよというこの悪魔の誘惑は、狂信に対する誘いでもあると思うんです。狂信とは、信仰や思想への理性を失った盲目的な傾倒を表す言葉です。イエスはこの第二の誘惑を退けることによって、真の信仰とは何かを示しました。最後の悪魔の第三の誘惑は、人間の支配欲や名誉欲を引き出そうとするものでした。悪魔はイエスが瞬時にして全世界を手中に収める方法を提案します。それは、もしひれ伏して私を拝むならというものです。神の計画は長い時間を見据えていますが、悪魔は一瞬で成功することを人間に約束します。しかしイエスは、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと申命記6章の言葉を持って、悪魔の第三の誘惑にきっぱりと拒絶します。それは、拝むべき相手、仕えるべき相手は主なる神お一人だということです。ここであなたの神であると表されている主なる神と、私たちはどこまでも誠実な交わりを保ち続けなければならないのです。さて、3月に近づき、最近は日も長くなってきました。先日、子供の頃に読んだこのような物語をふと思い出しました。主人公の女の子が、心を込めて丁寧に幼い妹の服にボタンを縫い付けてあげました。その後、その服を着た妹が高いところから落ちるという事故を起こした時、落下する途中で女の子が妹のためにつけてあげたボタンの部分がどこかに引っかかって 妹の体を支えたことで妹は下まで落ちず、妹の命が助かったのです。女の子が心を込めて丁寧に縫い付けたボタンだったからこそ、引っかかった時にちぎれずに妹の命を救ったのです。縫い物でボタンを丁寧に縫い付けるということは、一見すると地味で小さなことに思えるでしょう。しかし決してそうではなかったのです。一つのボタンを心を込めて丁寧に縫い付けるというささやかな行いは、おそらく悪魔が推奨することではないでしょう。悪魔はもっと華々しいもの、大きいこと、即座に人々を感嘆させ支配するような事柄に人間の目を向けさせようとするのだと思います。しかし神様は、私たちが目立つわけでもなく名誉を得るわけでもない、ささやかで小さなことを愛を込めて行うのを喜んでくださるのです。私たち人間は日々自分自身の個人的な事柄から、世界の情勢や災害のことなど、あらゆる不安や恐れを持ちながら暮らしていると思います。まだ起きていない事柄に対して、もしこうなったらどうしようと不安を感じることも多いでしょう。ですが、どんな時もこの女の子が妹の服のボタンを縫い付けたように、目の前のささやかな小さいことを愛を持って行うことで、私たちは心の平安と幸いを得ることができるのだと思います。私たちは悩みや心配事で心がいっぱいになってしまいそうな時も、神様がいつも私たちと共にいて導いてくださることに信頼して、心に希望の灯火を灯し続け、心朗らかに日々を生きていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、欠乏を手軽に埋めてしまう誘惑から私たちをお守りください。見えないところで働かれるあなたの愛に信頼して、私たちも日々を丁寧に生きることができますように。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。